みんなサッカー見てる？前戸健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかを喋ってます。はい、皆さんやりました。ようやったのは朝のでゴンちゃんよう防いだ。見えました？サッカー日本代表がドイツ代表についついですよ、20分前ぐらいに、はい、勝利を勝利を収めました。ワールドカップカタール2022初戦勝利です。やったー、ね、サッカー興味ない人、ランニング好きでこれ聞いてくれてる人、なんやねんと思ってると思いますけど、すんません、今日は許してください。ほんまに泣きそう、めっちゃ嬉しい。いやもうなんかいろんな、僕ね全然サッカー日本代表とは縁もゆかりもないですよ。せやけどご縁がいろいろあって、それでなんかもうほんまに嬉しい。まず今ドイツ住んでるでしょ。でその住んでるドイツと日本の初戦、ほんでまあ言うたら勝つなんて思ってへんかったし、いやまさかね勝っちゃったよ。しかもまあ、相手がねシュート外しまくってゴンちゃんが止めまくったっていうのはありますよ。あ、ゴンちゃんのキーパーなんですけどね、本田選手ね、はい。でその後あれですやん、僕カタールのドーハに7年住んどったんですよ。で今ね、やってたスタジアム、多分あれどこのスタジアムなんやろ、ハリファかな、わかんないけど、まあ、ああいうのを作り始めた時を知ってるから、ほんまにできんのみたいな、うん。でその頃ドーハの悲劇があった、どこや、アルアハリなんかスタジアム、のそこのマネージャーが僕と同い年で友達になって日本に留学してた人なんですよ、それ。彼ね、で彼が見学来ていいよって、日本人はとりあえず何か知らんけどここのスタジアムいつも来るみたいな言ってて、あれ何スタジアムだったかちょっと忘れたんですけど、でそうで僕も見学させてもらったりして、いやもうカタールは僕にとっては何やろ、生きてきた中で日本の次に長い国なんで、7年もいましたからね、はい。そういう意味ではアルアハリスタジアムに合ってたもん、およ覚えてるもんやな、俺、はい。でそんなまっ、すごい思い入れは大きいんですよ。今回もいっぱい友達や元学生から「先生見に行けへんの？」って言われたんですけど、いや気持ちは行きたいよ。でカタールからね、2006年に行って、2013年に去る時も、次来る時はカタールワールドカップや言うて、あの時は本気で思ってたからね。だけどまだ今ちょっと子供がまだ8歳で小さいし、家族で行くにはちょっとワールドカップは今まだコロナもあるしリスクが高い、うん。でまあね、今やってる仕事のこと考えると、こうちょっと留守にしていくっていうほど身軽な立場ではないし、まあてか今行けるような状況じゃないんで、はい、もしこれでなんか体ね、コロナとかまたなっちゃったりすると、ちょっとこの年の瀬やばいんで、まあ師走っていう通り本当に教師として走り回ってる時なんで、もうそんなこんなでいけませんでした、はい。がいやカタールのことは今でも好きやし、まあ、ほんまに好きです、はい。なのでいろいろ言われてるけど、でもいいとこもいっぱい知ってるんですよね。悪いとこもいっぱい知ってる。だけどいいとこもいっぱい知ってるから、カタールワールドカップは心からうまくいってほしいなと思ってます。でなんやねんっていう話なんですけど、なんか話があっちゃいったりこっちゃいったりですけど、とりあえず今日はもうサッカー日本代表が勝ってめっちゃ嬉しいです。たまたま日本勤労感謝の日で、僕の職場も前も言いましたけど、年に何回かねドイツの祝日に加えて、まあ、日本の祝日の数に合わせるっていうことで、 日本の祝日のいくつかは僕も休みになるんですよね。はい。で、今日はたまたま休みやったんで、家で観戦してたんですけど、なんで VPN を使いまして、アベマで本田圭佑のあのコテコテの、あ、おもろいね、一緒にプレーしてて知ってる選手のことは、タケとか、マヤとか、ユートとか言うてるくせに、伊藤純也とか、知らん選手のことは、伊藤さんって、うちの息子がなんであんな言い方してんねんって言うから説明したんですけど、まあね、まだ8歳の息子にはちょっとこう、なんでさんなん、だからなんでさんなんみたいな感じでしたけど、なんかめっちゃ面白かったですね。すごい日本語教育、やってる人間からしたらすごい、わ、ええサンプルやなと思って聞いてました。で、あとは牧野選手がね、ピッチサイドリポートということで、もう森保監督のもとで、ずっとね、広島でプレーしてた牧野さんですから、いや、もうなんかね、森保監督のこともよう知ってて、こんな時にメモ取るんですよ、みたいな、おもろかったし、ちょっと時々アベマのネット環境で止まったりしたんですけど、まあ、なんですかね、このアパートで騒いでたというか、うるさかったのうちだけでしょうね。まあ、ほとんどドイツ人が住んでるんで、みんな多分シーンと。てか、まあまあ、ドイツ平日やから、みんな仕事行ってておらんと思うんですけど、まあ、こっちはほんまにでもあれかな、カタールのそのワールドカップの負の側面があって、特にドゥッセルドルフなんかはもうバーとかお店でもあんまワールドカップやってないし、なんていうのワールドカップを見せてお客さん呼ぶみたいなことやってないし、まあ川向こうの飲み屋では騒いでるのかもしれんけど、まあ僕が住んでるオーバーカステルらへんは落ち着いてますね。はい。ただちょっと怖いんが、僕の職場蹴るんで、どっちかというともっとこう、なんやろ、こう治安があまりね、ドゥッセルドルフほど落ち着いてないんで、下町みたいな。まだ、なんかな。まあちょっとこう、学生街っていうのもあって、だから明日職場行ったら、ガラス、うちね、日本文化会館っていうんですけど、国際交流基金、ケロン日本文化会館っていうだけあって、まあ、思いっきり日本を前面に出した、職場なんで、ガラス割れてたりせえへんかなってめっちゃ心配してます。はい。明日からね、だからちょっとなんか、ね、お前はジャパニーズかって言われたらなんて答えようかなってちょっと考えますけど、まあ堂々とね、してたらいいかなと、はい、思いますけど。ただまあ、一勝しただけなんで、次のコスタリカ戦もぜひ勝って決勝トーナメント進出決めてほしいし、で、やっぱドイツ住んでるもんとしては、やっぱりドイツ代表の次、とその次勝って、まあ、ドイツと日本が何ですかね、決勝トーナメント上がれたらいいなと心から思ってます。まあ、あとはね、やっぱりAmazon プライムでオールオアナッシングでバイエルミュンヘンのやつ見て、フリック監督が大好きになったんで、ミュラーとか、だからぜひフリック監督率いるドイツ代表は勝ち進んでほしい。スペイン代表はね、最近あんま見てへんし、あんま知ってる選手おらんから、今回どうでもいいかな。はい。まだペドリとかもあんまよう知らんし、てか東京オリンピックで日本に勝っちゃったから、ちょっとね、今回スペイン代表負けてほしいんですけど、はい。ランニングの話ですが、今日はちょっと疲れがめちゃくちゃ溜まってきてて、実はもう10日間ぐらい休息してなかったですね。足休めてなかったんで、膝とかふくらはぎにこう重さを、だるさを感じるようになってきたので、今日は走りませんでした。今朝もね、もう4時にパッて目覚めて行きたかったんですけど、もうちょっと今日はもう一回ベッドに入り直して。で、息子もなんか今日はドイツ戦があるから、日本人学校も4時間授業にして、というのは別に日本代表応援しなさいってことじゃなくて、まあ、試合のある時間と、下校時間がかぶってるので、まあ、なんかトラブルがあってはいけないということで、もう早う帰ってきてましたね。なので弁当のご飯炊かんでよかったんですよ。なので朝よくに寝ました。7時ぐらいまで、7時前かな、6時半ぐらいまで僕は 寝たんで、久しぶりに7時間ぐらい寝ましたね。はい。で、今日はズイフトですね、自転車をロードバイク45、6分漕いで軽く股関節周り動かして、汗流しました。まあね、効果的にこう休息日も入れていかんと結局走りのパフォーマンスが上がらないっていうところもあって、ただなんかもう最近は走るのが、朝走るのがなんか楽しくて、昨日も言いましたけど、星見るのが楽しいし、空見てんのが気持ちいいので、なんか走らないやってられへんみたいな、走らない一日始まらへんみたいな、やってられへんじゃんな、一日始まらんみたいな感じだったんで、まあ今日はでも、抑えましたね。いやー、でも、よかった。もう満足です、私。ただこれで、森保監督も言ってたけど、一喜一憂せず、なんかね、まだ通過点に過ぎないっていう、はい、言ってたんで、試合終わったとね、森保監督言ってましたよ。はい。幸運流水で、ね、心落ち着けて、行きたいなと思います。今日はこんなとこかな。明日はなんか雨みたいですけど、まあ朝から20キロ走れたら走ろうかなと思ってます。まあ、雨がめちゃくちゃきつかったら朝はジムで登りの練習かな。はい。そんなとこです。まあコメントとか、質問があれば、インスタもしくは、Google フォーム、ツイッターでハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。あ、そういえばこの間紹介させてもらった ANN と書いてアンさんがインスタで科学者たちが語る食欲とあと炭水化物が人類を滅ぼすをインスタで写して貼って、うわーなんかすごい嬉しかったですね。僕の読書感想文を聞いてこうたでみたいな、面白いって書いてくれてたんで、アンさんありがとうございます。他の方ももし興味あれば読んでみてください。別に僕には1円もありませんけどね。はい。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。日本代表のこれからの大躍進を信じて、ドーハの喜劇をね、信じて、これからもまあ僕のポッドキャスト関係ないですけど、まあ続けていきたいと思います。では、良い一日をお過ごしください。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕の親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっとりまして、まあ駒川でね、やってるということで駒川あずま屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、この駒川あずま屋に、噛んだ。駒川あずま屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手に息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川あずま屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、なんかご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供にぜひぜひ駒川あずま屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、まあ看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ昆布で、まあなんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ、
ね、茹でたパスタにこの松葉しょうきと梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ美味しいです。それから、大阪言うたらまったけ昆布、はい、篠の目というまったけ昆布があるんですが、もう本当にあのでっかい、松茸の、佃煮がですね入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね、昆布の佃煮と、まったけの佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね、まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、まったけ昆布、篠の目、ぜひ試してください。最後にですね、まあ、もうあの、駒川住まいの三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あの、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、あの、これはちょっとけどですね、もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ、もうこれもあの、おにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にあの、お弁当に使える、ま、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ、言うたら昆布言うたらね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ、あの、鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布は、あの、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、あの、作ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけるとありがたいです。はい。まあ、これは、あの、こう、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっとあの、3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、あの、作る用のあの、容器に、だし昆布入れて、で、あの、水、貼っといてもらうと昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もうあの料理の時にそのまま使ったり、あとは、あの、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ普段の飲む用の水として使ってもらうと、まああの、昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行に、ね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。